飼い主なる主よを賛美しましょう。ラさん、はい。飼い主なる主よ、かよわき我を、導きたまえや、くさしげるのに、イエスキビ、我が飼い主よ、変わるる我が身は、永遠に長もの。アメン。愛するイエス様、今日も私たちを御言葉と聖霊によって導いてくださることに感謝します。今日も私たちの霊の目を開き、御言葉の内にある苦しいことに目を留めさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日はイザヤ書5章18節から30節までを御募集します。
ああ、嘘を綱として咎を引き寄せ、車の手綱でするように罪を引き寄せている者たち。彼らは言う。彼のすることを早くせよ。急がせよ。それを見たいものだ。イスラエルの聖なる方の計り事が近づけばよい。それを知りたいものだと。ああ、悪を善、善を悪と言っている者たち。彼らは闇を光、光を闇とし、苦味を甘み、甘みを苦味としている。ああ、己を知恵ある者とみなし、己を悟りがある者と見せかける者たち。ああ、酒を飲むことでの勇士、強い酒を混ぜ合わせることにかけての業の者。彼らは賄賂のために悪者を正しいと宣言し、義人からその義を取り去っている。それゆえ、火の下が刈り株を焼き尽くし、炎が枯れ草を舐め尽くすように、彼らの根は腐れ、その花も塵のように舞い上がる。彼らが万軍の主の御教えをないがしろにし、イスラエルの聖なる方の御言葉を侮ったからだ。このゆえに主の怒りがその民に向かって燃え、これに御手を伸ばして打った。山々は震え、彼らの屍は巷で芥のようになった。それでも御怒りは去らず、なおも見ては伸ばされている。主が遠く離れた国に旗を上げ、地の果てから来るように合図されると、見よ、それは急いで速やかに来る。その中には疲れるものもなく、つまずくものもない。それはまどろまず、眠らず、その腰の帯は解けず、靴ひもも切れない。その矢は研ぎ澄まされ、弓は皆張ってあり、馬の蹄は火打ち石のように、その車輪はつむじ風のように思われる。それは獅子のように吠える。若獅子のように吠え、うなり、獲物を捕らえる。救おうとしても救い出す者がいない。その日、その民は海のとどろきのように、イスラエルにうなり声を上げる。地を見る、見やると、見よ、闇と苦しみ、光さえ雨雲の中で暗くなる。アーメン。
それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。悪を行うことだけでなく、悪を容易にし、善であると認める行為について神様は警告しておられます。この世に悪と不正が満ちているユダの王国に、神様は異邦の国々を通して裁かれること、そしてその民族がものすごく強い勢いでこの国を滅びることを警告しておられます。それでは聖霊様から示されることは何か、黙想しながらもう一度聖書を読んでみましょう。はい、それでは示されたことを分かち合いましょう。
はい、私は24節と25節ですけれども、 彼らが万軍の主の御教えをないがしろにし、イスラエルの聖なる方の御言葉を侮ったからだ。このゆえに主の御怒りがその民に向かって燃えとあって、その結果、主の怒りがイスラエルの民に向かって燃え上がったのだということを一つ、教えられました。また、前半ですけれども、嘘をつくというのは主を恐れていないからつけるもので、本当に主を恐れ、全能なる主を礼拝していれば嘘なんてとてもつけないものだなということも思わされました。
はい、私も似ているんですけども、20節23節を通して悪を善、善を悪と言ったり、賄賂のために悪者を正しいという嘘をつくこと、これらは本当にすべて主に背き主を侮ることだなということを感じました。以上です。
はい、私は19節に目が止まりました。悪魔というのが本当にこの主の裁きや主の再臨、そういったものが来ないと思わせる、そういったものはないと思わせるように嘘をつくんだなということを思ったのと、もう一つはあーという言葉がこうたくさん出てくるのを見て、なんかこの 主がすごくこう裁きを悲しんでおられる、すごいその人格的なものをすごく感じたんですけれども、本当にこの滅びゆくものを喜んで見ておられるのではなくて、本当にこの悲しみとうめきと嘆きとこのため息というか、そういったものをここから私は感じています。
はい、私は20節に目が止まりました。悪を善、善を悪と言っている者たち、彼らは闇を光、光を闇としと続いていくんですけれども、ここから神様はただ自分で悪を行うだけではなくて、善を行っているものを悪とし、自分たちの悪を正当化していく、そしてさらに悪を行っていく、この罪の深みにはまっている者たちにとても深い悲しみ、深い裁きをせざるを得ない、まあ、うまく表現できませんけれども、そのような思いを抱いておられるんだなと思いました。以上です。
私も20節同じところに目が止まったんですけども、この方法が悪魔がよく使う騙し、また悪魔の戦略であるんだなということを示されています。悪を 善であると言って、また善は悪だという、そういうものが悪魔の騙しだなと思いました。最近はこの聖書の価値観、届く倫理価値観に反するもの、それが聖書をはっきりと悪だと教えているのに、それが善だと主張するのがこの世の中で結構かなりメジャーになっていく、そういう流れですけど、例えば子供を下ろすこととか、また同性愛とか、聖書の届く倫理基準に反するもので、神様がそれが良くないと言っているのに、それが善であるといい、また聖書の届くや倫理の価値観がそれがつまらないもので、人を縛るもので、人の自由をなくすものが悪だと言っている、この世の中を見ながら、この御言葉が本当にその通りだと思いました。はい、それでは、さらに御言葉をより詳しく目想していきたいと思います。御言葉を観察しながら、神様がどのようなお方であるのか、そして今日の聖書箇所として教えられることは何かを目想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、神様についてですけれども、19節が目に留まりました。彼らは言う、彼のすることを早くせよ、急がせよ、それを見たいものだ、イスラエルの聖なる方の計り事が近づけばよい、それを知りたいものだ、とあって、本当に神様を侮っている方が人々に対して、主は怒りを持ってまた裁きを実行されるお方だということを思わされました。正義なる神様のであることと、あとは本当に神様はこの民を忍耐したと思うんですけれども、 いつまでも神様を侮り続けると本当にひどいことになってしまうということを思わされました。また罪としては、やはり傲慢の罪だなということを19節から教えられました。神様の計り事が近づけばよい、それを知りたいものだとか、平気で言う神を恐れない人々に対する裁きはやはり正しいのだなということを思わされました。以上です。
はい、私は24節から30節を通して、御父は御言葉を侮る者を怒られるお方、そして容赦なく攻撃されるお方だということを教えられました。24節で、彼らが万軍の主の御教えをないがしろにし、イスラエルの聖なる方の御言葉を侮ったからだ。これゆえに主の怒りがその民に向かって燃え、これに御手を伸ばして打ったというところから、この神様の御教えを知りながら、また御言葉をよく分かっていながら、主に背く者、主をないがしろにする者は、主に本当に失望され、怒られ、この攻撃を受けざるを得ないんだということを教えられました。御言葉では、明確に言っている善を自分の言葉で悪と言ったり、例えば、真理はあなた方を自由にすると言っているのに、御言葉は私を縛るものでしかないと分かっていながらそういうことを言いふらしたり、また自分のやりたいように振る舞う方が自由だというように、そのような都合で主の御言葉を自分なりに解釈して言いふらす時には、本当に主に裁かれてしまうんだなということをここから教えられました。以上です。
はい、私は20節から24節の内容を通して、天のお父様について、教えられました。23節で、彼らは賄賂のために悪者を正しいと宣言し、義人からその義を取り去っていると、そのような内容が続いており、そして24節では、そんな彼らの未来に裁きが待っている、その裁きの内容について、記されていました。このようなところから、天のお父様は真理を詭弁によって曲げるという、この重い罪を犯す者たちの未来に滅びを備えておられ、その滅びのことをご存知で嘆いておられるんだということを教えられています。
はい、私は全体から、神様について、神様は罪の中にいる状態を最も悲しまれるお方だなということを思わされました。私たちが滅びることを、それももちろん悲しまれるとは思うんですけれども、何よりも罪の中にあって、それにまみれて、もう前後、罪が何かもわからなくなっている状態を本当に悲しまれるお方であって、神様が行われる裁きというのは、かえってその罪の中から私たちを救い出してくださるものである。私たちにとっては本当に苦しい滅びや裁きであったとしても、主はこの罪の中から救い出すために民を打たれるお方だということを思わされました。主が最も悲しまれることは、本当にこの罪の中に溺れていくことだなということを今朝は教えられました。以上です。
はい、それでは、適用のためにさらに黙想していきたいと思います。はい、それでは適用を分かち合っていきましょう。私は民が罪を悔い改めずに、神様の御怒りがどんどん燃え上がって、それで最後には今日の聖書箇所の後半に記されているように、強い国、恐ろしい国バビロンの民族に、この国が完全に滅ぼされて、この地が廃墟になってしまったということを読みながら、罪は小さいものでも素早くに悔い改めて、その罪がエスカレートしないように、また神様の懲らしめもエスカレートすることがないように、素早くに悔い改めるべきだなと思いました。
はい、私は 本当に主にへりくだって仕えていきたいということを思わされました。神様の裁きは適当な時に起こるのではなくて、忍耐の末にあるということも教えられ、本当に神様を悲しませてはいけないなということを思わされました。以上です。
はい、私は今日のディボーションを通して、私の中に言い訳、いろんな言い訳をして主の教えに背いていることはないかということを目想し適用してみました。その中でなんか状況や環境とかによって言い訳したり、なんかいろんなところで人を裁いたり感謝しなかったりする心があったなということを感じて悔い改めました。なので今日はどんなことがあっても、どんな状況にあっても言い訳せずに、すべてのことを感謝し喜んで、また人々を受け入れていきたいなということを心がけて過ごします。以上です。
はい、私も小さな罪に気をつけないといけないなということを思って、私自身は言葉かなということを思いました。言葉に対してやっぱり誠実に主の言葉を語ることを心がけようと思ったのと、発する言葉、それにちょっと気をつけないといけないなと思いました。小さなことでもやっぱりそこに現れる態度とか、そういったことに最初から警戒していないと、その先にやっぱり大きな罪が待っているっていうことを思って、そういうところでちょっと気をつけようと適応しました。
はい、私は今日は職場の中にある罪について、自分のこう取るべき態度というのを今日も一つ示されました。職場で、あるこう上司がいて、その上司が嫌われていて、一つのいじめの企画を少し耳にしたんですけども、それはその上司の行った一つのミスがまだ本人気づいていないために、それをしばらく黙っていて、何か公の時にそれが明らかになって大きな恥ずかしめを与えようというような内容だったと思うんですが、よくその具体的に何のことを言ってるかまではちゃんと聞いてなかったんですけども、そういう一つ一つのことで悪がこうはびこらないように、それを防ぐ、それをやめさせていく働きというのをこう、クリスチャンは知恵を持って行っていかなくちゃいけないなと今日思わされました。以上です。
はい、皆さんの分かち合いをありがとうございます。それでは最後に対応して一言お祈りいたします。天のお父様、今日も御言葉を通して一人一人に必要なことを、示してくださり感謝します。私たちが御言葉に従って今日も主の御名によって良い実を結ぶことができるようにしてください。心が自分のうちに、また自分の周りに成し遂げられていくことを導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。アレルヤ。それでは皆さん、良い一日を。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。